おはようございます。多くの方々がですね、聖書を読みながら神様に対して告白する場合が結構あります。その中で一つが、神様は愛の神であると言いながらも、なぜ人々をそんなに残酷に殺されるのかということなんです。理解しにくいという相談を結構受けるんですけども、先月にもそのある教会に電話がかかってきたんですが、クリスチャンの方なんですけども、男性が、相談したいところっていろんなことを話したんですね。教会の生活といろんな母会社と関係といろんな話したんですが、もうその方の声はもうすでになんか怒りに満ちている状態ということに感じました。それでその中で一つが、なぜ神様はそんな人をたくさん殺しますか。これ見ると私教会通いたくない、そういう話をしたんです。もちろん聖書にはですね、たくさんの人を殺すその場面が出てきます。それなので十分そのように考えることもできると思います。でもこの全体を見るのではなく、その部分、一部分だけを見るから、そのように思われるのではないかと、思いますね。彼と話の中で気づいたことは、その方はもう劣等感が強い、結構ひどい人なんですね。それで全てのことを話しするときに、否定的に考えたり、否定的に話したりということを気づいたんです。それで、全て話すことできないんですけども、だからこそその部分がもっと、より大きく拡大して見えたんじゃないかと。否定的な部分だけを集中する、その彼の性格、彼の今までの、習慣ということによって、そういうように思われたんじゃないかと感じました。私はですね、聖書を見ながら少しの疑問を持つということはいいことだと思います。疑うなく 100% 受け入れる、それも恵みなんですけれども、その言葉が本当にそうなのかと思って聖書を調べ研究するということ、それもいい態度だと、姿勢だと思います。なぜならと、人の働きを見ると、ベレアの人たちは御言葉を聞くとその通りかどうか聖書を調べたというように書いてあります。だからその聖書のことを理解できないという場合は、少し探してみて、いろんな質問をしてすることもいいことだと思います。それは不信仰ではないということですね。だから聖書のことを研究するということも、でも聖書を調べることも祈ることもせず、無条件的に否定的に見るということはいいことではないんですよね。今日の箇所はですね、神様は本当に人を残酷に殺す方なのかというその疑問を持っている方々にいい答えになると私は思います。それが何でしょうか？この逃れの町というその制度ですよね。制度です。逃れの町を通して神様がどんな方なのかをと、皆さんもっと分かる時間になりますように願います。では皆さん、逃れの町というのは何でしょうか？逃れの町、言葉通りなんです。人が逃れるところということです。民数記の35章を見るとこんな言葉があります。あなた方は町々を定めて、誤って人を撃ち殺してしまった殺人者がそこに逃れることができるようにしなければならない。これはモーセ時代に神様がモーセを通して命令したことなんです。これが逃れの町ですね。殺人した人、でも誤って、意図せず誤って人を殺した場合。それでヨシュアはカナンの地を征服して、各部族に地を分配した後、神様の言葉に従って、この逃れの町を定めました。それがところなんですか？聖書を見ると、7節、8節を見ると、こんなところなんです。まずヨルダン川の西側から見ると、上から見るとこのナフタリはこういうような、ケデシュというところですね、赤い 天があるところです。で下にエフライムの産地ではシェケムとあります。それユダ族に部族のところにはまあヘブロンというところで。まあ、次はヨルダン川の東のところを見ると、ルーベンのところにはまあこのペチュエルというところで、もう上へ行くと、ガド族にラモテとありますし、マナセのところを見るとゴランというところがあります。だから今40、まあ、こっちは全部出てないんですけども、レビ族が住んでいる町が48校なんです。48の町があるんですけども、その中で6つのところを選んでここを逃れの町と指定したということになります。だから逃れの町とということは新しく作るということじゃなくて、レビ族が住んでいる町の中で6つを示したということなんです。もうこのヨルダン川の東側はもうすでにモーセ時代にモーセが決めたところです。ヨシュアは西側のところを、この3つのところだけを今、まあ、追加して定めたということが分かります。この逃れの町とは皆さんいくつかの特徴を持っているんですね。まずそれは何でしょうか。さっき申し上げた通りに、意図せずに誤って人を殺した人ならば、イスラエル人もそこに帰留している人たちも、まあ、逆でも関係なく、みんなどんな人でも入ることができると、制限なしということがあります。二つ目は、まあ、それはいつでも空いてるんです。だからいつでも行って、話すと入ることができます。三つ目は、この6つのところの中でどこでも行くことができます。どこでも行くことができるということですね。また4つ目は、当時の大祭司が死ぬまでにはそこから出ることができないということになります。一応入ると、当時の大祭司が死ぬ時までは出ることができないとなる。そういうような特徴が持っているんです。この逃れの町が、まあ、表している、示していることは何でしょうか。それは、魂を愛する神様の御心となります。一人でも、一人の命でも愛してくださる神様の御心がここにあります。誤って人を殺したからではです。意図して、企んで殺した人ではなく、意図せずに。民数記の35章に、まあ、詳しくその例が出てきますけれども、そういうような人を愛する神様、その心が皆さん新約ではどういうので表しているんでしょうか。イエス・キリストの十字架の死として表しています。イエス・キリストの死ということを通して、十字架の上での死と通して神様の御心が私たちに伝われたということです。人間は誰でも罪人だと聖書は話しています。基準は一人もいないと書いてありました。その罪人が生きる道は、イエス・キリストを信じるしかありません。ハレルヤ。罪人である私たちが生きる道は、イエス・キリストを信じるしかないということであります。私たちの人生に、イエス・キリストの他に救い主はいません。でも人たちは、他の宗教や道徳、また修行、またはいろんな他の様々な方法を持って、この死の問題を解決しようとするということになります。でも、結果はできないということになります。イエス様のみが私たちの酒どころになります。ハレルヤ。イエス様のみが私たちの救い道なんです。ハレルヤ。それで、使徒の働き4章を見ると、この方以外には、イエス・キリスト以外には、誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に、私たちが救われるべき名は、人間には与えられていないからです。と書いてあります。また、ヨハネの14章6節、よく知っている言葉でしょう。イエスが彼に言われた。私は道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父のもとに 行くことはできません。と書いてあります。イエスだけが私たちの酒どころで救い主であることを信じましょう。アメン。このごとに確信が一緒なんです。皆さん、神様がどれほど人を尊重してまた愛されるのかは三節のことでよく、書いてあります。皆さん三節、共に読んでみましょうか。スクリーンにもありますので大きい声で読んでみましょう。せーの。意図せずに誤って人を撃ち殺してしまった殺人者がそこに逃げ込むためである。死の復讐をする者から逃れる場所とせよ。アメン。今知らずに意図せずに誤って人を殺した場合、その人を殺してはいけないとなります。その人がそこに逃れ込むようにその場所を作りなさいとなります。事件の後、家族や親戚がそれを発見してその人を殺すために後を追いかけてきても、一度逃れの町に入るといくら哀願してもまた引き渡せと大声で叩いても囚人を出して渡すことができないとなります。裁判するまではこの始終を全部調べて、本当にこの人は罪がないかあるかということを調べるまでにはこの人の命を守るということになります。だからこのを見ると人は大体ですね、大体結果を見て判断するんですね。人たちの一種の結果を見て判断しますが、ここを見ると神様は今私たちの心の動機がどうなっているのかを今尋ねていらっしゃるということになります。心の動機を察する神様がこの人の人間の弱さを乗り越えることができるその道を開いてくださったということになります。この人間の弱さのことをよく話したい人は誰でしょうか。使徒パウロです。使徒パウロはローマ書7章で見るとこんな言葉を話しているんです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。そのでまた私の体は異なる律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、体にある罪の律法のうちに虜にしていることがわかるのです。中九節では、私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。今、体のこと、肉身のことと、本当の霊のことが今、中で戦っていること、この人間の私たちの心をこのように表現したと。今、使徒パウロは自身は今どうなんですか。今、罪を犯したいと全く思っていないんですけれども、罪の律法が自分を捉えている。それに対して今、嘆かわしく叫んでいるってことなんです。本当はそうしたくないけど、自分も知らないうちにその罪を犯している、その姿。自分がどんなに罪を犯さないように頑張っても、ついつい何度も倒れる。それは望ましないんですけれども、その悪を行っている自分自身を見て、このように叫んでいる。惨めな人間だというように話している、このパウロなんです。これがパウロだけでしょうか、皆さん。私たちもそうでしょう。知らないうちに今人たちに対して不平不満を持っている、睨んでいる、恨んでいる、また傲慢で大声で話をしたり出したり、そう自分の姿をハッキングする時が結構あります。 また知らぬうちに人たちと今争っている時もあります。そのつもりではないんですけれども、そうなっている。私たちは信仰で生きているとその話しているんですけれども、まあいつも弱いのでいつも倒れてしまう自分自身をいるんです。何度も念を押してまた念を押しているんですけれども、ついに倒れてしまう。それで罪の律法に、囚われている、縛られているの自分自身のことを見て、私たちは苦しんでいる。そのことを経験を皆さんも何回も何回も経験されたと思います。パウロだけではなく、これが私たちの姿なんです。純粋な動機であるにもかかわらず、どうなりますか。しきりに倒れる自分、私たちのために神様は今逃れの町というものを用意してくださったということになります。身近な例えとすると、何も考えず教会で奉仕をするんです。熱心にするんですけれども、もう後悔が生じる場合もあります。自分はそうつもりではなく、ただ奉仕するために熱心にしたんですけど、周りの人たちが後悔する場合があります。自分も知らないうちに妬み怒りが起きる時もあります。望まなかったんですけれども、考えで、ある意味では口で、ある意味では習慣になって中毒されたように体で罪を犯している時もあります。このように私たちは自分自身も知らないうちにいくらでも罪を犯していながら生活しているんですけども、それが罪が罪だとわからない、自分が罪を犯していることさえも知らないうちに私たちは生活している場合も結構あります。それで後で話したのは、なぜそれが何というんです。私がどうしてというなります。自分は全然大丈夫じゃ、罪を犯したことないというように話している。例えば、まるでですね、高速道路を楽しく走るんですね。しかし、その時は知らないんです。でも何日か後、家に何が入ってくるんでしょうか。速度違反しました。罰金出してください。そんな通知が来るんです。走るときは楽しいんです。速くですね、速度を感じて楽しくするんですけれども、そのときは知らない。自分はわからない。習慣のように、他の人の悪口を言ったり、妬んだり、恨んだり、また罪に定めたり、そのときもあります。家ではどうしますか？家では、そのつもりでなんですけども、親に逆らうこともあります。職場では上司に逆らう時もあります。思わず自分は傲慢になって、自分の利益のためなら悪いことも企んでいる。それは罪とは思わない。それが私たち人間です。どうしてこんなことが起こるんでしょうか。私たちは救われたとしても、まだこの世の中で生きている、まだ成果の過程にあるからだと思います。完全に成果されたものではないんです。御国に行くまで私たちはこのことをある面では繰り返して犯していると思います。こんなにも弱い私たちをあまりにもよく知っておられる神様が、この逃れの町を用意してくださることによって、何を話しているんでしょうか。再び罪の奴隷になるのではなく、立ち返ってまた始めなさい。その意味でこの逃れの町を用意してくださるんじゃないかと思います。自分の知らないうちに、 今殺人した人は結果が出てます。目に見えるんです。しかし今私たちの生活の中で結果があんまり見えない。さっき例えとしたことのように自分が何をしたのかさえもわからない。目に見えないから。ですので逃れの町の中に入ると皆さんどうなりますか。誰でもどんな罪を犯したとしてもその人に対して罪に定めることができないんです。なぜ。そこは神様が守ってくださる場所空間だから。逃れの町はイスラエル人ではなく希流人でも逆でもどんな人でも保護されるし謝罪のチャンスが与えられる場所になります。再び出発するができます。これが逃れの町の意味なんです。皆さん私たちクリスチャンはどうしてこの救われたことに対して疑ってはいけないんでしょうか。私たちはみんな救われました。でも今こう先に申し上げた通りにたくさんの罪を犯しているんです。それにも私たちは救われたということに疑いを持ってはいけない。なぜなると、許せない罪がないから。ハレルヤ。許せない罪はありません。すべてが許されました。良心の心の問題や動機の問題を問わず、神様はすべてのことを許してくださったからです。クリスチャンという人はどんな人でしょうか。キリスト者という人はどんな人でしょうか。自分が死ぬべき罪人であることを告白して、イエス・キリストを受け入れた人々なんですね。イエスを自分の救い主として受け入れた人がクリスチャンです。イエスを受け入れて、主として仕えて生きていく人々は、イエス様が彼らの弱さと罪をいつでも弁護してくださるんです。代弁してくださる。いくらサタンが主を信じる私たちを訴えるとしてもどうなりますか。私たちが自分が私は罪人です、でも主の血が私の罪を贖われてくださいました、私は弱いものです、でも私は憐れんでくださる神様を信じます、このように告白することでその人はヨハネの手紙第1章の9節に書いてある通りに、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださると信じます。アメン。どんな罪でも告白することによって私たちは清めにしてください。だから許せない、許せられない。どうしてもいいんです。罪はありません。すべてのことは神様が許してくださる。だから私はイエスの中に歩んでいくときには、自分が罪人だ、自分が弱いだ、そういうことから考えから自由にならなきゃならないんです。罪に縛られて生活する生きるんじゃなく、主が私を許してくださったということを確信持って歩んでいくわけです。罪ということは皆さん、古着を脱ぎ、新しい服を着るような、着るように脱いでしまえば、それで済むということになります。それで罪が、軽いもの、簡単なもの、そういう意味ではないんです。どんな罪でも主が許してくださった、そういうことを意味を今話説明するため、こういうことをしているんです。過去に囚われたり、肉体のこの弱さが、罠になって、それで、かかるということではなく、その時その時もっと私たちはイエス様を探すべきです。でイエス様の血潮に頼っていくべきです。そうすると救われたその喜び、救いとしての解放、また自由と安息を味わっていくことができると信じます。これこそ福音が与えてくれる本当の幸せなんです。 この時間本当に私たちはイエス・キリストの血潮の中で歩んでいくことによって自分の弱さがあっても自分の知らないうちに罪があるとしても失望することではなく、それにつまずくことではなく、もっと神様イエス・キリストのところに堂々に歩んでいくということによって平安とまた恵み安息を味わっていくことができますように祝福します。それが3節の話なんです。4節を見るとどうなりますか。4節を見ると誤って人を殺した人がこの逃れの町に入り、その門の前で長老たちに自分の事件を全部告げます。告白しなきゃならないということになります。その事件の始終を全部話すということ。それで終わり、それではなく、すると長老たちはどうなりますか。その町の人々はどうなりますか。その人のためにその町で住む場所、空間を提供しなければならないと。入ってきなさいと言って終わりじゃなくて世話するんです。彼がよく生活するために、楽に生活するために場所を提供する、食べ物を与える、すべてのことを面倒しするということになります。イエス様もこういうようなことをなされました。イエス様もご自分があざけられたり蔑視されたりしても、すべての人を温かく受け入れてくださいました。貧しいものでも、病んでいるものでも、囚人、罪人と言われる囚人に、また友情、また悪霊に敷かれていると、まあ、見捨てられていると、侮辱される人、すべてにと関係なく、イエス・キリストはそのご自分の心をオープンして彼らを受け入れてくださいました。温かくするということであります。死んだ人にも新しい命を与えてくださるほど。だからイエス様が逃れの町になるということになります。ハレルヤ。どんな人でもどんな罪を持っていてもイエス様のところに行くと許されるし、癒されるし、平安が与えられる。そのことを考えてみると、逃れの町の恩恵を受けた人、すなわち誰ですか？私たち。イエス・キリストの恵みによって救われた私たちも、そのようにしなければならないとなります。誰かに自分の空間、場所、心を提供しなければならないということになります。一緒に生きていくことができる場所。で、彼らが安心して息をすることができるその空間。また、心を開いて話せるその雰囲気の場所を提供する、作っていくということになります。それが聖霊の意図、神様の意図ではないかと思います。皆さん考えてみてください。逃れの町と指名されました。その人たち、その町に住んでいるレビ人たちは、面倒くさいです、考えてみると。一人、二人来るといいんですけども、何人が来るかわからないし、たくさん人が来ると全部、彼人たちを面倒しなきゃならない。責任を持ってこの人たちを世話しなきゃならない。これ結構面倒くさいことになります。なぜ私たちがと思われるかもしれません。なぜ他の場所もたくさんあるの、町もたくさんあるのに、なぜ私たちの町、この6カ所だけがこんなにある面では不利益を受けるんですかと思われるかもしれないです。考えてみてください、皆さん。しかし彼らは一切その話を出てなく、 最初から最後まで全てのことを世話してくださいました。条件がありません。無条件です。私が救われたことも条件がありません。無条件的に救われました。ハレルヤ。このことを考えるべきなんです。でも私たちは条件をつけるんです。これならば大丈夫、こうすれば受け入れる、こうすれば大丈夫、いろんな条件をつけて人たちを判断したり定め、罪に定めたりするものが私ではないかと思います。新約での今日の逃れの町はどこでしょうか。皆さん、教会です。私一人一人も、教会なので私一人一人もそうなんですけれども、共同体としてのこの教会が逃れの町の役割をしなければならないんです。この話はいつも言うんですけれども、この教会というところはどんな人でも誰でも入りやすいところにならなきゃならないです。彼がどんな罪を犯したかわからない、過去をどんなことをしたのか問わない、イエス・キリストを信じると決断して教会に入ってくる限り、私たちは彼を歓迎すべきです。それで共に祈る、共に礼拝を捧げるべきなんです。ハレルヤ。でも私たちはそうではないんです。ほとんどの教会がそうなんです。いろんな条件を見て、あなたは私のうちに教会にふさわしいものを、そうではないものと言うんです。そうでは言わないんですけども、その雰囲気を作っていくんです。それで熱心に奉仕したいとしても、いや、あなたはまただから、あなたはもう外のものだから、あなたはうちの業界にふさわしくないから、見えないその壁を立てて受け入れないんです。これが本当に申し訳ない話ですけども、ほとんどの教会で起きているその事件なんです。逃れの町の、逃れの町の恵みを私たちは今忘れてしまったということになります。皆さん、福音ということは何でしょうか。福音は、主のイエス・キリストの福音は、胸を開かせます。心を開かせるんです。イエス様がそうしたなさった通りに、私たちも心を開いて、人たちを受けるべきです。そうすると、神様がもっと貴重なものを満たしてくださると信じます。皆さん、本当にやってみてください。自分のことを考えて、自分のものだけを今守るために行く人と、そうではなく、自分のものも足りないんですけど、他の人たちのために施す、救済する、助ける人と、誰が本当に豊かに幸せに生きているのか、よく見てください。経済的に、物質的には少し足りないかもしれませんけれども、その魂は、その心には、この喜びがおれ、幸せを感じて生活すると信じます。これが恵まれた、恵みによって救われた私たちが、教会が、今日の教会がすべきことです。もしかして、当然仕返しを受けるべき人が私たちの前に来て許しを請うとき、もう誰が見てもこの人が罪を犯したと分かる人が来て許してください、そういうの話すとき、私たちはその時も許すべきだと思います。イエス様の話だ。私を必要として助けを求める人がいるならば、私たちはその人に対して良し悪しを問わず、新しく始めることができるように助けるべきだと思います。これが四節で話している逃れ町の意味なんです。五節はどうなりますか。古説読んでみると、殺人したその人を死の復讐する者に渡してはならないと。渡してはならない。 私たちはたびたびこのように思うんですよね。どうして牧師がそんなことをするのとか、どうして長老がそんなことを話せるのとか言うんです。また思うんです。この言葉は何を意味するんでしょうか。その人に対しての期待値があるということになります。牧師という人に対しての期待値、長老という人たちの期待値、またある奉仕する人たちの期待値があるということになります。だからその人はそんな罪を犯してはいけないと勝手に私たちは考えているんです。しかし福音を知れば知るほど、イエス様がこの地になぜ来られたのか分かってくると、どうしてそんなことができるの、どうしてそんなことがあるのと、その考えが変わります。どういうふうに変わりますか。イエス様を信じる人もそんな場合もあるんだよと。イエス様を信じる人もいくら立派に牧会する方もそうかもしれないよと。自分を含めて、自分の夫や自分の妻、自分の子供たちも誰でもそういう場合があり得るということになります。私たちはいくらでも知らないうちに過ちを犯すことができます。だからこそイエス様がこの地に来られたのです。またあのような人たちがどうやって教会で証しをし、奉仕をし、母会をしているのと私は思う場合もあります。しかし皆さん、聖書を見ると登場する素晴らしい人だと思われる、言われる人たちをみんなが罪を犯しました。ノアもアブラハムもユダもイゼキヤもペテロもヨハネも他の10人の弟子たち全てもダビデさえも全部罪を犯してしまいました。そういうような経験を全部しました。ノアは酔っ払ってもう裸になっていることを自分の子供たちに見せました。またそれで見たことによって、その見たこと、父のその酔っ払っている姿を見た長老したということによって呪われ、呪い、呪んですよね、ハムに対して。ユダも知らずのうちに自分の嫁と寝て子供まで産みました。アブラハムは自分の命のために、救われるために自分の妻の妹だと、それも二度もそういうふうに嘘つきました。ペテロと弟子たちはどうしますか。たくさんの経験を、奇跡を経験しました。でもイエス・キリストが十字架の上で苦しむ時、みんな知らないよと言って否定して逃げました。ダビデをよく知っているでしょう。私たちはどうでしょう。皆さん自分自身はどうでしょうか。一度も過ちを犯したことはありませんか。みんな同じなんです。なのに私たちはその人に対して、どうして、なぜ、この疑問詞をつけてみるんです。期待値があるからでしょう。ある面では、まあ、期待値があるということはいいんですけれども、しかしその人も人間であることを私は忘れる場合も結構あるんです。むしろ私は絶対にそうではない、彼とは違うと言い切る人ほど、皆さん過信して転倒する可能性が高いです。自分は違う、こういうようにはっきり言える人はいるんでしょうか。誰も私を確信できないと思います。 それを考えてみると、自分自身を考えてみると、他の人に対して後ろ指を指していくということはできないと思います。これが骨折のことで、彼は最初から前からその人を憎んでいたわけではないから、裁判を開いて結論を出しましょう。そこをその時までには渡すことができない。人の感情ではなく、神様はこの一人の人をまず魂を愛することが神様であることです。6節最後を見るとどうなりますか。大祭司が死んだ時には自分が逃げ出した町に帰っていくことができると書いてあります。ここの大祭司は誰を今表す言葉でしょうか。聖書は私たちイエス様を私たちの偉大な大祭司として説いているんです。ヘブル書を見ると偉大な大祭司イエスキリストであると話しています。その大祭司になったイエス様が私たちのために十字架で死にました。イエス様が十字架の上で刺されて死なれた時、私たちの罪が許されました。ハレルヤ。今、大祭司が死んで、その罪人は自分の町に帰ることができるんです。イエス様が十字架に敷かれて、今、こういうような言葉を話してございました。皆さん、共に読んでみましょうか。せーの。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。アメン。この言葉は何でしょうか。彼らは私がメシアであることを知らない、キリストであることを分からない。それで今十字架にかけました。十字架が自分たちの罪を許してくださる神様の方法であることを今彼らは知らないんです。だからこんなことを知っているんです。父よ、この彼らの罪を許してください。この祈りなんです。ご自分が今死んでいるのにも、民たちのために、人間のために、今お許しのことを願っているイエス・キリストです。大祭司が死ぬことによって自由を得られると、ここで皆さん、私が忘れないことが、覚えるべきことがあります。イエス・キリストの祈りのように私たちも祈ることができます。ハレルヤ。何の話ですか。私たちも兄弟のため、姉妹のために、取りなしの祈りができるということになります。親がイエス・キリストを知らない、信じない、偶像崇拝したその罪のために、子供がイエス・キリストを分からなくて誹謗したり、いろんな、まあ、あざけたりするな、その罪をために祈ることができる。先週山口先生の話の通りに、天皇が悔い改めてイエス様を信じるように私たちは祈ることができます。ハレルヤ。知らないからこんな罪を犯しているんですよ。彼らを許してください、救ってください、仕返ししないでください。こういうように私たちも祈るべきです。誰も逃れの町から外に出られる方法はありません。もしかして大祭司が生きている時、その逃れの町から出ちゃうと。それで偶然の地の復讐する人たちと出会うと。それで殺されると。責任は誰も取らない。自分の罪なんです。また死を復讐するその人も罪がありません。こういうふうにちゃんと書いてあります。 私たちがイエス・キリストを信じて最初は嬉しいんです。イエス・キリストは全てで自分の罪を犯して許してくださった喜びがあふれるんです。でもそれが時間が経つことによってどんどんどうなんだ心でしょうか。昔のことが懐かしい、世のことが懐かしい、世に帰っていきたいということが、まあ、入ってくる場合が結構あります、まあ、瞬間瞬間ですね。それでいや私もこの信仰だったら十分、世の中で出ていても大丈夫と思って教会を離れ、イエスを離れていくとどうなりますか。もう負けてしまうことは見なくても分かるんです。イエスを離れて私は生きることができないとなります。イエスの死ということは必要です。イエスの死によって私が救われたことを皆さん忘れないでください。ハレルヤ。死の代価として今自分がいるということになります。私たちの唯一の大祭司であるイエス・キリストです。自分の命を守ってくれるのは、まあ、いろんな生命保険ではなく強い軍隊ではなくイエス・キリストしかいません。この逃れの町ということはとても入りやすくなっています。逃れ町はこの父の復讐する者が追いかけてくるために、だから早く、まあ、容易に見つけるように安全に保護される場所に作られているんです。示されているんです。それでどこでも一日でも十分到着できるような場所で、さっき見た6つのところが定められているんです。それはその道路もよく整備して作りました。その道路の幅が14メーターにもなるんです。幅が14メーターなんです。皆さん今教会の前にあるその道路が12メーター少し超えるんですけども、そのより広いってなる。結構広い、昔のことを考えてみると広いです。この話は何でしょうか。標識を作って大きく作って簡単に見つけるようにしているということもありますけども、これは誰でもイエス・キリストを信じることができる優しい、難しいないということを意味する。ただイエスが自分のために死なれたことを信じて受け入れれば、告白するとそれで救われると思います。つまり皆さん、逃れの町を通して私たちに伝えようとするということは何でしょうか。逃れの町が必要ない人は誰でもいないと。誰でもイエス・キリストのもとに入ってくると救われると。それによって私たちの罪が許されるんです。それで救われるんです。神様は一人の魂を愛される神様です。残酷に人たちを殺す方ではないんです。その理由は私を救うためだとイザヤ書40章に書いてあります。それぐらい皆さんの一人一人の命は大事である。皆さん、私たちは大変な時こそ重荷が多いほど皆さん、私たちは思わず憎んだり、その人たちのもうある人は泣くとかできないというその時が結構あるんですけれども、そうではなく、もっと力を尽くしてイエス・キリストのところに近づいていかなきゃならないと思います。でも面白いことは、もう面白いのは、まあ、じゃなくて変なことは、罪を犯すとどうなりますか。神様かイエス様から離れちゃうんです。これはおかしいです。罪を犯すほどもっともっとイエス・キリストに近づいて許してくださいと言うべきなんですけど、私たちは罪を犯してしまうと、あ、申し訳ないと思ってイエスから離れて、教会が離れて、礼拝から離れてしまうんです。 これは皆さん騙されることになります。どんな罪でもイエス・キリストのもとに全てのことを下ろして告白すると許してくださるんです。ハレルヤ。これが逃れの町なんです。皆さん、どんな罪を犯したとしても許される、保護されることが逃れの町です。このことを皆さん騙されないように、忘れないように気をつけてください。だから大変な時こそ、もしかして罪を犯した時こそ、もっとイエス様のところに近づく皆さんになりません。祝福します。それを通して神様がくださる、イエスキリストがくださる誠の平安を味わうことができるからです。主はいつでも私たちが近づいてくると、いつでも両手を挙げて歓迎してくださる神様です。ハレルヤ。そのことを忘れないでください。この逃れの町の意味を皆さん深く考えて、主の恵みを得るために、また主の慰めを得るために、雨の中で今日皆さんこの主の恵みを主体求めて教会まで来られたでしょう。その人たちを皆さん一人一人を祝福します。私は弱さを見、すべてのことを知っておられる神様です。だから恥ずかしいこともない、申し訳こともありません。そのまま主の前で告白してイエスキリストのところに連れていくと、また回復してくださることを皆さん信じます。この7月になりました、下半期が始まりました。今月今日の礼拝が、私朝感じたのは、今日の礼拝がこの7月の1ヶ月間、またこの下半期に残っている2021年のことを、今日の礼拝を通して神様がもっと責任を取ってくださる、また恵みを与えてくださると信じます。ハレルヤ。この今日の礼拝の時間を皆さん本当に覚えて、本当にこの教会が新たにチャンスを与える、チャンスが与えられる、またこの次第の使命を果たすことができる、この共同体になりますよ、皆が一人でなりますように、主の皆によって祝福します。アメン。試しましょう。